はい。ということで、
はい。
一本目終わりまして。
はい。オカルトしないとね。
オカルト
ちょっとまあ、行かれた性欲を持っている。まあ、行かれたっつうか、まあ、ちょっとね、あの、普通は衰えるじゃないですか。
何が性欲。
普通は衰えるじゃない。性欲とかって。あなただって20代とか10代の時比べたらだいぶ落ちたでしょ。もう33つったら。
30きっかけにね、うん、ガチで落ちたね。
そうでしょ、
うん、
僕なんてもう元々ないですから。
そもそもね。
そもそも。
いやでもね、それは逆に増える可能性あるよ。
こっから？
うん。
へぇー。
女性は特にさ、うん、上がるって言われるじゃん。
うん、40とかなった
ら、ね。30以降の方がむしろ。うん。
うんうん、しかも、あれって言いません？ちょっとなんか言い方悪いかもしれないけど、枯れたらめっちゃ上がるみたいな。
枯れたらめっちゃ上がる。
要はその、もう子供を産める体で亡くなった瞬間にむちゃくちゃ性欲上がるって話を聞いたんですよ。はいはいはい。うん。ものの本で読んだんですけど。
それね、男もあるらしくて。
男も。
その、要は役に立たなくなってからの方が、性欲自体は上がって、でもやることはできないんだけど、性欲自体はもう、とんでもないことになって、変態的にどんどんなっていくっていう話はある。
あれもそうじゃん。中国の宦官って言って、うん、チンチン切り落として、
あ、はいはい、
ね、使える話があるんですけど、うん、その宦官っていうのが、
うん、
もうチンチンないから、
うん、
要は遊べないわけですよ。
まあ、それをさせないためでもある。
うん、だから、うん、もう女性を、まあ、呼んで、うん、もうもう朝から晩まで遊ぶんですって。
うん、
途切れないから。要は、
終わりがないからね。
そう、終わりないから、うん、その時の、まあ、器具があるんですけど、古いね、うんうん、中国の、その器具を朝から晩まで使うんですって。
だろうね。
だから呼ばれたら、うん、もうただじゃ帰れないって思った女の子は行くみたいな話は聞いた。めちゃめちゃ怖い。
覚悟していかないといけないみたいなね。
そうそう、一日は遊び回されると、体をね。
そうだ、自分の満足がずっとないから、うん、もうあれと一緒だよね、大食いとかと。もう満足しないからずっと食えるみたいな。ね、
食っちゃうみたいなね。うわ、怖いわ、やるとね。
あいつ性欲強そうだし。
ああ、強そう強そう。
怖い怖い。
うん、怖いわ。
まあね、うん、そういう、ちょっと性にまつわるお話、ね、オカルトッシュでしたけども。
はい、しましたけれども。
僕の方はね、はい、ちょっとそんな性にまつわる話をすることはあんまないんで、うん、
はい、
今日はね、ちょっと、あんまりない角度で、
うん、
今までも多分やったことないかな、みたいな感じの、話をしようかなと思っているんですけども、じゃあ行きます、
はい、
教えて都市伝説、はい、
はい、
教えて都市伝説というコーナーでございまして、まあ、都市ボーイズがなんか好きなことを話すというような感じのコーナーでございますけども、うん、今日ね、僕がちょっとお話ししようと思っておりますのは、うん、芸能人の霊感強いやつ誰だっていうやつですよね。
最後なんだよ。
いやランキングっていう人になったんだけど、うん、ちょっとランキングしすんのはあれだったから。
最後なんて言ったんですか。
だから芸能人で芸能界で
霊感強い
やつは誰だ。
あ、誰だっつった
ことですよ。
うん、タルタ。
もう一回やりましょうかね。
いや
芸能人、
うん、
霊感強いやつは誰だ
ね。
し
い。ああ、でもちょっと気になるな。でもランキングじゃないでしょ。だから
ランキングにはしよう。だってそれ俺が測れないから。
まあね、確かに。
うん、だから、
あれか、強い人をこういうのいるんですよっていう紹介、ね。
まあ霊感があると言われている芸能人を、うん、まあちょっと何人かご紹介しながら。
興味がある。
っていうか、芸能人ってやっぱ霊感強いって言われてるよね。
ね、やっぱりそのずっとアンテナ立てて新しいもんとかをやっぱちゃんと見て、
うん、
取り入れなきゃいけないから、うん、アンテナ立てるっていうのがその霊感ともつながっているとかそういう話を聞いていて、うん、だから芸能界入ってから霊感めっちゃ強なるみたいな話はよく聞く、
まあまあ話ね、うん、ていうか単純にやっぱりさ、そのなんていうの、普通のトーク番組とかでも結構普通にね、エピソードトークを話してる時に、
うん、
霊感の話とかになると、まあ、必ず1個2個話す人って出てくるじゃないですか。
霊見たことあるんですよとか、ね、
あんなのさ普通に生活してたらあんまりないじゃないですか。
6、7人
いたとしても1人いりゃいいぐらいじゃないですか。
6、7人って何の6、7人。
いや、なんか適当な集まり、うん、同級生とかでも
そんなのはない。
いや、あるよ。あるの、世の中。
うん、で、まあ、一人いるかどうかと。
そう、ぐらいなもんだと思うんですよね。うん、
はいはい。
まあ、下手したら普通にいない。
いない？
いや、ないないで終わるような感じだと思うんですけど、うん、芸能界の人たちっていうのは、うん、まあ、やっぱり、なんか、やたらと多い気が するんですよね、うん、でも実際問題やっぱり結構エピソードも聞くじゃないですか、テレビとかでもね、
うん、
でなんかそういうのをまあ見ていって、うん、あこういう人も意外と霊感あるんだなみたいなのがいくつかあったんでちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、
聞きた
い。あなたちなみにじゃあ芸能人で霊感強いなとか、
うん、
この人強いって思う人いる？
やっぱりあのお芝居関係だとか、うんうん、歌関係っていうのは強い人が多いっていうのは聞いていて、
うん、
森久美さん、
あ
森久美子さんはむちゃくちゃ強いって聞く。
森久美さんね、
うんうん、海外かアメリカかな、
うんうん、
かなんかに、まあ、あのミュージカルやられてますから、
はいはいはい、
まあ、そういうのでなんか巡業がなんか行った時に、
うん、
自分が泊まっているホテルに霊が出て、
うん、
もうむちゃくちゃ霊感強すぎてパーティーしたって言ってた、うん、霊と、
ね、うん、そのもうだから一人二人じゃないもんね、そうそうそうそう、パーティーだからね、
朝まで飲み明かしたみたいな話をなんかの番組で古いんですけど話されていて、
うん、
この人はすごいなと思った
です。なるほどね
思ったです。
でちょっと強そう感あるよね、
うん、強そう感
ある、なんかもう見た目からしてね、
なんか霊感強いと体でっかいじゃないですか、ね、
そうそうそう、
うん、
まあ、あれだろ江原さんとかその辺のイメージ強いからね。まあまあ
ね、だからちょっと
じゃあ今ちょっと話してたんで、うん、森久美さんのねちょっと霊感の話みたいなのがいくつかあるんで、ちょっと、
はい、
死神から謝れたことがあるっていうのがあって、
死神から謝られる何その話。
その森久美さんがね、飛行機に乗っていたんですよね、
うん、
で、羽田空港に、
うん、
まあ、着陸しようと、
はい、
ね、した時に、
うん、
突然飛行機が再浮上したと、
う
ん、でまあなんていうの、上空に浮き上がって雲の中に入っていったと、うん、おかしいなと、
うん、
なんでもう着陸すんのにまた上がるんだ
ろ
うと、
ま、
意味わからんなって思っていったんですって、
う
ん、そうすると雲の中から異常な視線を感じたと。
雲っていうのは、
うん、
そのガラス越しの外ってこと？
ガラス越しの外、そうだね、う
ん、
誰かが見てるっていうふうに、
ん
まあ、感じたと、
うん、
でも 何かはよく分かんないと、
うん、
でその中で、まあ、要は再浮上してるからね、
うん、
分かる、飛行機は上の方にいるから今、うん、
飛行機知ってるから、
うん、
知ってる人、原始の人間じゃねえから、
飛行機っていう鉄の塊が空を飛ぶから、
いやいや、もう自分の方がもう原始じゃねえから知ってるわ俺、エンジン積んでてとかね、
うん、そうそう、で、まあ、要はなんかどこか外から視線を感じていると、
うん、面白いな、
で、まあなんか揺れながらも、
うん、
飛行機はちゃんと着陸はできたと。
お
う
お
う
お
う、うん、で自宅に帰って、でその夜仕事関連の VTR を見て勉強していると、
うん、
急に眠くなったと、
うん、
でもう眠いなとうつらうつらしていると、うん、突然ワイシャツ姿の男が出現して、
うん、
さっきはすいませんね、森さんが乗ってるって知らなかったんですよ、間違えて落とすとこでしたと。
え、
森久美が死神に謝罪されたと。
要はその落とすはずの飛行機が別であってってことか。
要は違うんですよ、これ森久美さんが乗ってた飛行機は、
うん、
本当は落ちるはずだったの、落ちるはずの飛行機だったと。
へへへへ、そういうことね。
なのにもかかわらず、まあ、森久美さんはやっぱそのすごいパワーがあって、うんうん、この人がいるっていうのを知らなくて、うんうん、霊側が
そうそうしてしまいましたと。
そうそう、すいません、
そういうことね、
申し訳ございません と、
そういうこと、ね、
ということで死神がわざわざ、まあ死神っていうか、うん、何か分かんないけど、
なんか使いがね、
そう、うん、がわざわざ謝りにやってきたっていう。
ということはそこに乗っていた死ななければいけなかった誰かっていうのは、
うん、
その時にもう死んでるかもしれないってことですよね。
そうそう、
死神の力か何かの力
によって、もしくはもう飛行機事故になる可能性もね、うん、あったわけだから ね全部が、うんうん、だからそういう意味ではまあ同乗してた人はラッキーだったのかもしれないですよね、森久美さんとね、
か助かったからね、
うん、とかね、ちょっと変わった体験だなっていうので
面白い
ありますけども、あとですね、悪魔に襲われてるとかっていうの
スケールが違えな、体と一緒でなんか悪魔とか死神とか。で
も森久美さんってオペラとかだよね、そうそう、やるから世界中結構回るから、
まあ、
ね、なんかね、いろんなところに行っていろんな経験をするらしいんですけど、うん
う
ん、
まあ、日本の感じじゃないですよね。
そうだね、
悪魔死神っていうのは、うん、
なんかね、アメリカのニューヨーク出かけた時に信号待ちをしていると、
うんうん、
あの突然その家族連れの声が聞こえなくなったと。
ほうほう。
車や横にいるそのなんていうの、まあ、周りの声が、
まあ、音
急に聞こえなくなったと。でまあね、音楽やってるし耳おかしくなったってすごい不安になったんですけど、あの道路の向こう側に立っている男がこっちを見ていると、あれなんだろうっていうふうに見ていたら、こうニヤッとこう変な笑みを浮かべてくると。でしかもその車が猛スピードで走ってる道路を男は笑いながら横切って渡っていくと、
うん、
なんだあいつやべえぞと、気持ち悪って思って、森さんはそれを見て、こいつ悪魔だっていうのを直感したと。でもう今にもその男が車にぶつかるっていう瞬間に、あのもう危ないと思って目をそらしたんですけど、その瞬間に音が聞こえるようになって男も消えていたと。なんか変な体験したなという感じで、で、それがあったあと、ホテルに戻って音楽を聴いてうつらうつらしてると、なぜか音楽、その音楽の中に神っていう、ところが、なんていうの、神っていう歌詞みたいな音が入る部分がなんか音飛びすると、そこに来ると、何これどういうことっていうことで、気になってその見ようとして、電源とか落とそうとするんだけど、電源を切っても音楽が途切れないと、何これどういうことっていうことになってると、そのうち壁に160センチぐらいのシミが浮かび上がって、よく見ると触覚と羽のようなものがあると。
いわゆる悪魔
ね、分かりやすい悪魔の形をして、
いわゆるね、
で、まあ、怖くなって、そのベッドに乗って自分の周りにお守りを配置して、でその助けてほしいっていうような状況にしたんだけど、もうシミはどんどん大きくなって、180ぐらいになって、これ襲いかかられるぞということになって、でもこの部屋から出ようって言って、あのベッドの横にある窓から逃げようとしたけども、狭くて逃げらんないと。
体でかいからでしょ。そう逆でしょ、
そうで、もう助けてっていう状況になって、でそしたらあの音楽も止まって、シミも急になくなってた、まあ、気づいたら、だからなんかその一瞬で全てなくなって何もなかったかのようになってたんだけど、本人は悪魔に襲われた体験をしてるっていうことを言ってると。
へ
え。なんだこれっていう話だけどね、不思議だなっていう、
なんかお前映画みたい。
そうなんですね。でなんかやっぱりこの何霊感にまつわるエピソードみたいなのもうぶっちゃけ森さんだけでだいぶ山ほどあるんで、まあこれはもう飛ばしてきますけど、
有名ですからね、森さんが霊能力ものすごいっていうのは、
なんか あの人確かあれもあったんだよね、家系でなんかそういう、
そうなん
す、有名な人がいいととかだった気するんだけど、ちょっと忘れちゃったけど、はい、
そうなんだな。
でね、まあじゃあちょっと有名どころで行くと、
お願いします。
やっぱこの人かなっていうのがあって、的場浩司。
確かに
この人もなんやたらと
見る
ね、エピソードトークよく言ってるイメージないですか。
見る。
なんかね、あのいわゆるバラエティ番組の トークの時に不思議体験話す人って感じですけども、
も全然笑いなくむちゃくちゃ真面目な
話ですよね。そう、顔が怖いんだよね。
怖いんだよ、ずっと眉間になんか
知らせて、でマジなんだよって毎回言うじゃん。
な
んつって、あれが怖いよね。
ね。
でね、この的場さんもやっぱりね、結構不思議系エピソードがやたらと多くて、で、まあ代表的なので言うと、緑色の人の話。
あ、そうですね。それはよく聞く。
これ不思議だよね。
鉄板じゃん。
まあ知らない人のためにちょっと話しますけども、はい、的場さんがね、10代だった頃に友達と車に乗っていたと。で、友達が運転して、的場さんは助手席に乗っていたと、でショッピングセンターの前で赤信号になったので、車が止まって的場さんがふと横を見ると、そこには緑色の皮膚に金髪の頭をしたお母さんと子供がいたと。
もう面白いもんね。なんだそれって思っち
ゃうの。驚いた、ね、的場さんがこう運転席の友達に、おいおいおいと、いや なんだこれ
なんかいるぞと、
変な親子いるっていうことで友達に言うと、友達も、あれ緑色の人いるよっ って驚いたと。
普通だな、その人は。
それ意外と冷静じゃねえかって思うけどね。で、その時、その、信号が青に変わったんで、車を発進させたんですけど、まあ、やっぱ気になってすぐ U ターンして、で、元の場所に戻ってみると、もうその親子はいなかったと。で、その後、その緑色の皮膚が引っ張ったら伸びそうなことだ、感じだったから、緑色の人をゴム人間とか、ゴム王と名付けて、友達数人でゴム王を探せと言って探し回ったが、結局出すことはできなかったと。でも、その後ね、忘れかけてた日、夏の、お祭りの日なんですけど、的場さんがまたその友達数人と車に乗っていると、前から捨てて子風なものを着て、ステッキを持ったおじいさんらしき緑色の人が歩いてきたと。ね、車内ではもう大騒ぎになって、で、なぜか周りの人は気づいていないと、その緑色の捨てて子、ステッキおじさんに。で、そこで車を止めて、おじいさんが曲がった角をもう走って追いかけたけど、また見失ってしまったと。それ以降、まあ、緑色の人に会うことができなかったというお話でございます
けど。よく見るし、よく見失うな。
これなんかね、俺、もう一個あったんだよな。海外だったっけな、時になんかベッドで、小さな兵隊に囲まれたみたいな話とかもあったしね。的場さんだからなんかそういう人が見えないものを見るみたいなのが多いよね。
そうそう、でそのカメラ回ってる時だけそんなこと言うんかなと思いきや、あの山口先生と番組でツチノコ探検隊みたいな感じで探しに行かれてたんですよ、番組で、ある番組なんですけど、その時もカメラ回ってない時も必死で探されていたんで、あ、この人マジでビリーバーなんだっていう、
ね、ガチ勢だ
と、そう、そういうような、まあ、印象は受けたって言ってましたね。
へえ、
マジなんですって。もう本気で、もう一番先頭でうわーっと走って山の中切り込んでいくみたいなタイプなんで、もうほんまに信じてるんですって。
へえ、
見たからね、彼自身。本当に
じゃあもうやっぱりね、体験したってことでもうかなり信じるようになったんだろうね。
体験しちゃうとやっぱ信じちゃいますもんね。僕も全然信じてなかったけど、体験しちゃうとやっぱりね。
体験でやっぱ変わります。
変わる変わる。それまではいてほしいなだったけれども、もう一度見たいなに変わる。
ああ、一回見ると、ね、
もう一度体験したい、もう一度体験したいっていうふうに変わる。
なるほどね。
わかるだ、気持ちはわかる、むちゃくちゃ。
じゃあね、結構意外な人で、この人すげえ強いんじゃねえかって言われてる人がいまして。
意外な人なんですね。
まあ、もう分かんない、詳しい人からすると、まあまああの人かってなるのかもしれないですけど、僕は結構意外だったなって。
当てましょうか。ミュージシャン系？
ミュージシャン系じゃないね。
違う？
どっちかと俳優畑なのかな。
どっちかというと役者っていう感じなんですか。
そうだね。
リリー・フランキー。
ああ、ありそう、ありそう。
ありそうでしょ。
ありそう。
違う。
違うね。
ああ。
もっと、奥さんが有名。
奥さんが有名？
奥さんも超有名人。
アントニオ猪木。離
婚したけど。売者さん。
違う。
違うね。
わかんないじゃん。
片岡愛之助さん。この人がね、すごいらしいんですよ。
ラブ？
ラブさん、ラブさん、そう、ノリカの旦那。
そんなイメージが
あんまりないよね。俺もなくて。
で、まあ、歌舞伎の人はよう見るって言うけど。
そうなんだっていう。いや、でもね、その歌舞伎の中でも、
トップ。
片岡愛之助さんは、すごいらしくて。これ結構ね、まあ、昔からね、その、霊能力どうこうみたいな話って、この人からはほぼしてないんですよ。なんですけど、やっぱその、スピリチュアル系のなんか番組出たりとかすると、霊能者の方が、まあ、こぞって霊能力ありますよね、みたいなことを聞いてくるんですって。で、まあ、そういう時にぽつりとちょくちょく話してるのが、結構ね、不思議なことを言う時があって、分からないことを神様に聞くと答えが返ってくるっていうのを言ってるんですよ。
はい、おかしい。
結構、この人そういう系なのってちょっと思うじゃないですか。
ちょっと神様に聞くっていうのは怖い人が多いじゃないですか。
それだから すごい、なんていうの、自然に言うんだよ。その、なんていうの、目立とうとかじゃなくて、そういうことじゃなくて、 そのまあ確かにそういうのもありますからねみたいな感じで言って、であのかなりまあ自分のね体験で言うとその幼少時代からもう不思議な体験は多くて変な子供と周りからは言われていたと、で、まあ、彼は、まあ、ポルターガイストとかの体験とか死神を見たとかそういう体験はめちゃくちゃあるらしいんですけど、この人特有っぽいなっていうので言うと、あの人の死ぬ時間が分かるっていうのを言ってるんですって。
それはもうその頭の上にタイマーが出てるとかそういうこと？
ね、そう思うけど、親戚死ぬ前にその彼の前に現れてその次の日には葬式になるみたいなことが
挨拶に来るってことか。
そうだから、そう
これすごいな。
だ生きてる間に死ぬ直前になると、そうわざわざ来るっていうこと、
すごいな。なんでか分かんないけど、
でももうこれ結構感覚的な感じなんだよね多分ね。おじさんがね亡くなった時はあのすごい不思議なことが起こったみたいで、おじさんが死んだ後どこの国の言葉ともわからない文字が勝手に頭に浮かんで気づくと紙に書き出していたと。それが何なのかはちょっと自分でもよくわかんないけど、言ったらこれ自動書記みたいなことしてるんですよ、まあまあ、そう、だからこの片岡愛之助さんっていうのはあのなんだっけスピリチュアル女子大生みたいなの言ったじゃん、
知恵
とかもなんかそのこの人はちょっと特別なオーラがあるんじゃないかとか、
知恵を信用してないからそれちょっとあんまり
言わない方がいい、
あんま分かんない
、まあでも愛之助さんのこの感じ、分かる、分かる、なんていうのこの、目立とうとして言ってる感じじゃないっていうところ、
なんか嘘つかなそうな感じ、
そう、さらっと普通に言うんだよね当たり前の
ね、
そうね、そうそうそう、そういう意味では結構ちょっと気持ち悪いなっていう、気持ち悪いって言っちゃうとあれだけどね、
まあまあ、そうか、染五郎さんもちょっと変ですもんね。
染五郎さんってどれだっけ、染五郎さんって
名前変わったのかな、どの人だっけね、染五郎さんってすっごい男前
の松たか子のお兄ちゃん、
お兄ちゃん染五郎さんも変わっていて、まあ、イマジナリーフレンドじゃないけれども、架空の友達を作って名前つけて野球やってたみたいな、
あったね、そんな
とちょっと変っすよね、
変だよね、
しゃべくりで打てたのかなこれ、なんかちょっと変っすよね、
変だよね、
この人打つんですよって自分が全部打つのに4番、
ね、そうそうそう、
一人野球してて、
誰もう一人いたんだよイマジナリーフレンド作ってるっていう人、誰だったっけな、ちょっと忘れちゃったな、
なんか怖いわ。で、ね、歌舞伎座に例出るしね、あとね、
あ、歌舞伎、ね、まあ、そうそう、歌舞伎はもう歴史が結構ね、そうそうそうそう、あるしさ、そういう意味ではありそうな話ではあるんだけどね、
みんなが見てるところを1階としてね、歌舞伎座の、要は舞台と客席、その下に要はいろいろ倉庫やらなんかいろいろ移動する用の通路があるじゃないですか、歌舞伎座の地下にね、そこがすごいって聞く、
なんか絶えずなんか起こる、
めちゃくちゃ出たりとか思おうとしたりとか、なんかすごいするって聞くよ、
なんか
怖いって、
そっかそっか、結構取り扱うものもさ、あれじゃん、四ツ谷怪談みたいなものとかも ね、あったりするから、そういう意味では歌舞伎はいろいろありそうですね、
絶対に行くって言ってたのよ、四ツ谷怪談、
そうだよ ね、
四ツ谷の神社とお寺か挨拶行くって言ってたわ、
そうだろうね、ちょっとね、まあ変わったタイプというか、で言うとね、ピーコさん、おすぎとピーコのピーコさん、めっちゃありそうじゃない、でもなんとなくだけど、
踏んづけてやるっていうんかな、
いやそうだね、例、に言ってたんじゃない、踏ん
づけてやる、
このねピーコさんのちょっと俺は面白いなと思ったのは、その霊感体質って呼ばれる人いるじゃないですか、いろいろの中にやっぱ生まれ持っての人と、そのなんていうの、あとあと後天的に霊感がつくみたいな人いるじゃないですか、でそれのピーコさんは後天的なタイプらしくて、
まさかほんまはゴリゴリの男だけれども、女性の霊がついてるから、もう男女ごっちゃごちゃになっちゃって今みたいになったってことですか、
じゃあおすぎどうなって
るいや、おすぎ、おすぎもそう、おすぎはもともと、
ああそういうことね、おすぎは先天性、
もともと、もともと
すごいねそれ、奇跡の房子が、
いやなんかすごいな、
これピーコさんね、1989年に、まあ メラノーマっていう、うん、まあ、病気でですね、左目をまあ失ってるんですね、
うんうんうん、
で義眼をまあ入れてるんですよ、うん、あの、まあ、サングラスしてるからね、うん、なんとなくわかると思うんですけど、でこの病気で義眼を入れるタイミング、
うん、
この時がきっかけに霊感に目覚めたっていうことを言っていて、で、まあ、あれじゃないですか、あのね、命の危険があったりとかで目覚めるとか結構あるじゃないですか、うん、だからそういう意味で、まあ、こういうなんだろうな、なんか目の病気とかがきっかけで目覚めたっていうことらしいんですけど、うんね、
霊能者とかってどこか欠損してる人多いっすよ、
うん、あ、そうだね、
うん、
耳が聞こえない、目が悪いとか確かに多いね、
目が悪いよ、
多いね、
めちゃめちゃ多い、うんうん、片目見えませんとか、
うんうん、
めちゃくちゃ多いんですよね。その理由も実はちょっと知ってるんですけど、後でちょっと言います
わ。あ、本当、
うん、
なんか義母愛子さんも、
あ、本当だ、
ね、失明でとかってことでしょ、
うん、義母ちゃんもね、
義母ちゃんっていう大御所だぞ
義母、うん、まあ、義母さんね。
でね、うん、まあそのピーコさんのちょっと話があるんで一個、うん、このね、あのピーコさんがまあ、だいぶ前なんですけど、
うん、
住んでいたマンションがあると。
ほうほう。
でそのマンションはまあ以前からその夜中になると原因不明のパチンという音が鳴ると、
うん、
いわゆる家鳴りっていうような、
うん、やなり、
やなりか、うんうん、がまあ頻繁になっていたと、
はいはい、
うん、とにかくまあ気持ちの悪いマンションだったと。
ほう、
うん、もうすでになんか気持ちは悪かったと。
で、まあ、ポルターガイスト現象ってことですよね、
うん、でもピーコさんはもう目覚めているから、その時には、うん、
どっちの意味で、
両方、
ね、あの両方ね、
ダブル、
はいはいはい、ダブルでね、う
ん、でまあこの手のことも慣れっこだったんですって。
お好きです、どうぞ続けてい
や、続けていいですか、はい、
続けていいです、
でまあ引っ越してきて、
うん、
で、まあ、その音がね鳴るけどもあまり気にしなかったと、
うん、
でもう毎晩夜中になると必ず聞こえてくるから、
うん、
隣人のまあうるさい生活音に悩まされていた、
うん、
と思っていたんだって、
うんうん、
最初は。で、ピーコさんが不動産屋挨拶に訪れて、
うん、
思いがけないことを口にしたと、
うん、
これから隣の部屋をリフォームするのでうるさくなりますがよろしくお願いしますということを言われたと、
うん、
でリフォームでうるさくなるも何も私は毎晩隣からのうるさい音で悩まされてるなと、あのピーコ節を炸裂させて、
うん、はいはい、
で不動産屋にそう言うと不動産屋の顔がもう青ざめていて、うん、実はその部屋は今までずっと空き家で人は暮らしていなかったと、
うん、
でまた同じマンションで同じような出来事が、うん、同じようなというか同じマンションで変な出来事が起こっていて、うん、深夜ピーコさんはその寝室の異様な気配で目を覚ますと、
うん、
真っ暗な部屋に目を凝らすとそこにはこけしの形をした幽霊が部屋を埋め尽くしていましたと。
こけしの形をした幽霊が部屋を埋めて一体っていうことじゃなくて、うん、たくさんいた。
そう、こけしの幽霊が、
うん、
まあこけしってね、あの一つ一つ顔があ
る
じゃないですか。それがもう全部違う顔をしてじっとピーコさんを見つめている、
うんうん、
でそれでもうあの気持ち悪いっつって、
うん、
もう怯えてで寝たや起きたらまあそんなこけしはなかったみたいな話なんですけど、
うん
うん、でこのマンションに入ってからなんかやたらと変なことばっかりが起きるっていうことでさすがにこの手の何ことには慣れてたけども、
うん、
もうギブアップっていうことで、
うん、
翌日すぐマンション引き払って
逃げたと。
なんかこういうまあピーコさんはやっぱり霊感がその目をなんていうの失ってからやたらと見るようになったっていうことで、
うん、
まあ、そういうエピソードが結構あるそうですよ、
へ
え、うん、でお杉さんの方はやっぱりねそんなにないみたいなんですよね、うん、これがだから後天性の
お杉は鈍感っぽいもん
ピコのがあれだよね、うん、なんていうか
神経質
だよね、うん、もう見てわかるよね、うん
うん、お杉
さすが兄弟だな、
ま、脱いだ服ほったらかしにしてるピコです、ね
ピーコさんなんか怖いもんね、
うん、
やっぱり
そうなんか怖い、ちっちゃなことでわからないところで怒らせてそうなんか話とかすると。
そうだね、うん、
うん、まあ細かそう。
でも他にもね例えば沖縄めぐみさんとか。
沖縄めぐみ、
え、
沖
縄めぐみ、
沖縄めぐみ好きです、
知ってる、
好きです、うん、沖縄めぐみ世にも奇妙なね、
ああとか出てる、うん、あの人があれなんですよ、あの なんかねずっと前から言われてるみたいなんですけど、うん、あの美輪さんね、
美輪さん
いるじゃないですか、
うん、います、
ね、ゴールデンの美輪さん、
ゴールデンの美輪さんね、
うん、あの人がもう沖縄恵みはちょっと別格で、
うん、
ちょっとこいつは違うと、
うん、
本当にマジで修行すれば絵原になれるって言ってるんです、
うん、
女絵原になれる
って言って、女絵原にね、
うん
うん、
で、まあ、実際に沖縄さんもその言われたから言ってんじゃないと思うんだけど、うん、その幽体離脱とかも経験してるし、
うん、女絵原がね、
女絵原は、うんうん、なんかやっぱりその亡くなった肉親が、
うん、
あの現れたりとかして予知夢みたいなことも体験していたりとかするっていうんで、結構大きな恵みはね、だそういう能力を使って、まあ、サイバーエージェントのね社長とかも落としたのかなって僕は思ったんですけども、結構大きな恵みが評価高いんですよ、その江原さんとか
霊能者
の方に言わせると、この人はすごいって言われて
る。へー、すごいな。
結構ね、あと AKB とかいるんですよ、ファミリーで。
AKB のファミリーの中で
何人か
ドエレ霊能力を持っている
。ドエレのかはちょっと、まあ、僕は分かんないけど、そう、松井玲奈さんが一番有名らしくて、うん、
松井玲奈、あの SKE にいて辞めちゃった子。
そうだね、 SKE か、そうそうそうそうそうそう、
ね、うん、乃木坂も言っときましたよね、
うん、
うん、
この子ね、すごい、あのよ、まあ幽霊を見るっていうのは言ってるんですけど、
電車オタクの、
うん、
松井玲奈ちゃんが
電車オタクなの、ああそうそう、うん、鉄子っていうのかな、ああいうの、うん、そう、それ、
うん、
あの子が、うん、まあでも確かに疲れてそう、
うん、
なんかし色白いし、
まあね、
うん、
映画好きの玲奈ちゃんが、
そうそうそう、
うん、
あの幽霊見るっていうのはよく言ってたらしいんですけど、うん、
はい、
あの疲れることが多いんだって、取り憑かれる。
へ
ー、でそのお風呂に塩を入れて自分で除霊をするようになったと、う
ん、なんじゃそれ。
でそのさ、なんていうの、除霊っていうか、ついてるのが抜けるのが分かるんだって、自分で、
う
ん、そのなんていうの、感覚的に、この塩風呂みたいなののところが、
うん、
こうボコボコボコみたいな感じで、
屁こいてんじゃん。
いや、なんか、うん、抜けたタイミングが自分でもう分かるようになって、
うん、
だからもう自分で除霊ができるレベルまで来てるんだって。
自分から抜けていくのが分かるってすごいですね。
もう疲れてるのだから分かるんだよね、うん、そういう意味ではもう慣れてるっていうことだろうね、うん、ずっとやってんだろうね、
すごいわ。
大島優子さんも、
大島優子
結構ね、あの、うん、
ファックでおなじみの。
いや、まあもうそれを蒸し返してやんだっていう感じはありますけどね。
語学留学でおなじみ
の、はいはい、
うん、
あの大島優子も結構あるらしくて、うん、やっぱロケ先とかでそのホテルに行くとやっぱり幽霊会うっていうのは言ってて、うん、でそのこれどういうことなんだろうって思う話があって、登山のねロケみたいのがあって、
うん、
でその際に、
うん、
すげえ辛かったんだけど、
うん、
霊たちが私の背中を押してくれて、
うん、
それからもう楽々頂上まで登れたってことを言ってるんですよ。だから霊と仲良くなってるんです
よ、ね、仲良くなって
大島優子は
背中を押してくれてる、
押してくれてると、だ操るレベルまで来てんじゃないかなっていう、うんうんうん、これすごいですよね、
すごい、
うん、で、あのみなみちゃん、
どっちの
高橋みな
み、高橋、は
い、うん、もうなんかあの体験だなって、うん、あの48劇場っていうのかな、
48劇
場 AKB48
秋葉原
のやつ、うんうん、で、あの赤いレインコート着た女性をね、まあ、たびたび目撃すると。
それは聞いたことあるわ。
あ、あります。
なんか、うん、なんかで聞いた。
で、この体験をね、もうこのメンバーとかスタッフに打ち明けても、うん、誰も信じてくれないと、うんうん、で、ある収録で偶然にその画像が撮れたと、
うん、
で、それをきっかけに周囲も信じることとなって、で、この話自体があのドラマ化したっていうことで、うん、あのみなみちゃんが唯一その恐怖体験みたいなことをしてるんですけど、うん、他の人は誰もそれを見てない、知らないんだけど、うん、実際にそれを撮ることもできたっていうことで、うん、なんか高橋みなみもなんか持ってんじゃないかっていう説はあるんですよね、うん、だから AKB ファミリーももしかしたらもっといるのかもしれないね。
あ、霊感があるっていうのを見たことある、ね、う
ん、それこそ今有名な子だけじゃん、言ってしまうと、
うん、
その テレビ出て話せるとかって。
しかも抜けた子ばっかり今紹介してますもんね。
そうそう、今いる子が。そうそう、今いる子僕知らないから、うん、そう、で詳しくないんで何とも言えないんで。
かなり前の抜けた子ばっかりでね。
でも主要メンバー。
元ね。
うん。うん、でもあれあるんじゃないですか。霊感強い方が売れるとか。うん、
霊感強い方が売れるかどうか分かんないけれども、霊能者に聞いた話だ と、
うん、
亡くなった方もそうですし、うん、生き霊もそうなんですけど、会えないぐらい遠いと、
うん、
飛ばすんですって、念を。
会いたい、会い
たい、会いたい、会いたいって。例えば東京で活動していたら北海道、沖縄からだったらちょっと遠くって会えないじゃないですか。
うんうん、
だから、会いたいな、会いたいな、会いたいなって願ってたら、
うん、
例の感覚だけが飛んでいくんですって、ふーっとその子のところに、
うん、
応援しに行くんですって。だから
ファンがどうか、
心霊の、まあ霊能者からするとものすごい売れてる子、
うん、
もしくは売れそうな子っていうのは、
うん、
ものすごい後ろに霊がついてるって言
ってた。それこそ何十何百、やっぱりそういう引きつける力があるってことなんだね、うん、何十何百。
だから見てなくても、
うん、
別にカーテン越しでも売れてるか売れてないか分かるって言ってた、霊能者は。
へえ、
ダダ漏れだからもう霊が、
うん、
うん、
すごいね
って言ってた。
じゃあやっぱちょっと関係あるかもね、
うん、
芸能界で活躍する人が、
そうそうそう
そ
う、
その霊能力エピソードみたいなことが多いのは、うん、まあやっぱりそういうね人が集まって売れる、そうそうそう、安いとかね、そういうことなのかもしれないですね。
あるかもしれない。
まあ、ちょっとわかんないけどね、その辺は、
う
ん、
まあね。
僕がその専門家じゃないから。
まあまあまあ、
うん。でも、
面白い。
このようにですね、
うん、
結構芸能人も、いろんな人がね、霊能力を持ってると。で、まあまあ、やっぱ、なんていうの、もっと有名どころいっぱいいるじゃん。ヤルセナスの中村さんね。まあ、ね、まあ、まあ、そういう人とかもいっぱいいますから、うん、ちょっとあんまり紹介してもあれなんですけど、全部できないけど。
木下ゆきなも火星人に。
そうね。あれはまたちょっと、なんとも言えない。
地球元経営にせえと、
うん、
言われてますから。うん、
あとね、釈由美子はもうすぐ小さなおじさん見つけるし。
そうそうそうね、ハーレー乗った
小さ
なおじさん見たみたいな話とかね。
ね、うん、シャワーで流したとか。
シャワー
真鍋かおりもね強いっていう話もありますしね、うん、芸能界だからね誰が一番かはちょっと分かんないですけども、
うん、
こういうエピソードがねまた出てきたら
誰が強いかっていうランキングを作ったら入りそうな方々ですよね。
その方々もね、そうだね、うんうん、面白い
何か分からんか、
うん、霊能力ありそうな芸能人ということで、う
ん、で森久美さんがなんかすごいな感覚、うん、
森久美さん強いね。
悪魔見るやら死神に平謝りされるとか、
うん、
あ、なんかそういうのやっぱ聞くとすごいなと思う。
森久美さんはなんかそうだね、ちょっと別格感があるね、う
ん、なんかやっぱウービー感が強いから。
え、ウービー感、
ウービー感、
ウーピーゴールドバーグってこと。
そうそうそう、感が強いから、
うん、
あの人なんか霊能者役結構するじゃないですか、
うん、
マトリックスの時も、
はいはいはい、
なんかね、予言者みたいな、
うん、
子供をずっと囲って
予
言者みたいな役もやってましたし、
はいはい
はい、なんかその感じ強いから強いわ。ウーピー感やっぱあるから、
まあそうね、っていうか森久美さんはマジでねめちゃくちゃエピソードあるんでね、
うん、
これ自分で見ていただければね、
うん、
いろんな面白いエピソード見られるんで、
面白い、
ぜひちょっと調べてみてはいかがでしょうか ね、
面白い、
はい、ということで、じゃあ、はい、MVP は森久美さんということ で今回は締めさせていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。